ウナケアムスマン、おはようございます。音楽熱奏です。音楽熱奏金曜日はチャンババ熱奏会ということで、私はハートカンパニープロデュースのプログレッシブロックバンドタイムカプセルオーケストラでギターその他雰囲気などを担当しておりますチャンババことババカズトでございます。どうぞよろしくお願いいたします。音楽熱奏は音楽のプロデュース会社ハートカンパニーの制作でお届けしております。はい、ということで、この音楽熱奏金曜日チャンババ熱奏会では、私、チャンババがハマっているマニアックな趣味のお話、または我々タイムカプセルオーケストラの話題について皆さんにお付き合いをお願いしている番組でございます。ということで、今日は20206年7月の17日の金曜日ということになっております。いつものように告知からスタートしていきましょう。7月の19日日曜日、今週末ですね、になりますけれども、初音というシンガーソングライター、このチャンババ熱奏会ではおなじみの名前ですが、私チャンババが、ずっとねサポートをしているシンガーソングライターです。ちなみに初音ちゃんが17歳の頃からね、サポートしてますけれども、そんなシンガーソングライターの初音ちゃん、がですね、ピアノショコラというイベントをやります。これはですね、基本的にその初音ちゃんがグランドピアノで弾き語りをする、はい、そこにねショコラティエという形でサポートメンバーが、来まして、初音ちゃんをサポートしていく、まあそういう2人でやるライブみたいな感じですかね。そんな感じのアコースティックワンマンイベントということになっております。2026年7月の19日の日曜日、今週末、18時開演ですね。横浜ミントホールというライブハウスで行われるんですが、すごくいいライブハウスなんですけども、今年でなくなっちゃうということでですね、もうかなりこうミントホールに行ける回数っていうのが残り少なくなってきてますので、もしね、まだ、ミントホールご存じない方はですね、いいライブハウスなのでそちらを体感しに来ていただくのもいいのかななんていうふうに思ったりしますけれども、そんな初音の、ワンマンアコースティックワンマンライブ、ピアノショコラですね、こちらが今週末7月の19日の日曜日に行われますよということです。チケット絶賛発売中です。前売りチケット4500円ですね。こちらまた概要欄にですね貼っておきますので、そちらからちょっとアクセスしていただきたいなというふうに思います。非常にこう癒し系のね、シンガーソングライターです。キャラクターもそうだし、歌声もそうだし、なんですか、曲ね、もちろんなんですけれども、すごく癒されると思いますので、ぜひ、見に来ていただきたいなというようなアーティストですね。ぜひよろしくお願いいたします。はい、そしてですね、いろいろタイムカプセルオーケストラの方もライブがね、先日6月の28日タイムカプセルオーケストラコンサート2、こちらが、無事に終了いたしましてですね、そこからは先日こちらもね、終わりましたけれども、クラウドファンディングね、皆さんからご支援いただいてですね、本当にありがたいんですけれども、ネクストゴールも達成できてですね、ミニアルバム制作が決定しておりますので、そちらの方の、まあ、準備ですよね。まあ、曲を作るのもそうですし、スタジオを抑えるもそうですし、まあ、いろんなですねことをこうちょっとこう計算したりとか、やっていかなきゃいけないわけなんですけれども、そんな感じで非常にまあバタバタしてきている感じでは、あります。はい、なんていうような感じでですね、タイムカプセルオーケストラもぼちぼち進んでいっているわけなんですね。ライブの打ち上げなんかもね、まだ実はできてませんので、ね、そこら辺なんかもちょっとやっていきたいななんていうふうに思ってるんですけれども、まあそんな、ことがですね、また進んできたらですね、このチャンババ熱奏会で、お知らせしていこうかななんていうふうに思っております。はい、なんていう感じでしょうかね。うん。で、まあ今日何をお話ししようかなというところなんですけれども、まあタイムカプセルオーケストラのね、ライブも落ち着きましてですね、ちょっとその、ここのとこね、ライブの話ばっかりしてましたので、なんかこの、最近、チャンババがどういうふうに動いていたかみたいな、そんな話をちょっとしていこうかななんていうふうに思っております。ちょっと遡りますけれども、7月の7日、ね、これ七夕ですけれども、そんな七夕の日はですね、何をしていたかと申しますと、このチャンババ熱奏会ではまたおなじみの、ね、よく出てくる名前なんですけれども、神奈川県は開成町ですね、こちらでですね、ちょっと浪曲の三味線をね、弾かせていただいておりました。 開成町在住のですね、浪曲愛好家佐藤めぐみさんという方、ね、がですね、もう自らこう浪曲をうなって、まあアマチュアなんですけどね、アマチュアながらこう浪曲を自らうなってですね、浪曲を広めていきたいというような活動をしております。はい、その お三味線をですね、私が弾かせていただいているような形なんですけれども、7月の7日は何をしていたかと言いますと、あの、開成町にある、いわゆる老人ホームですね、その老人ホームで、皆さんこう老人ホームのこう余興といいますかね、ということで、まあ浪曲であったりとか、まあ歌であったりとか、この佐藤めぐみさんがね、寄せ鍋というまあ、まあいわゆるパフォーマンス集団って言ったらいいのかな、まあいろんなこうパフォーマンスをする人がね集まって、やっている、まあ団体があるんですけれども、その寄せ鍋というですね、団体で、いろんなことをちょっとね、あの老人ホームでご披露していこうなんていうことで、7月の7日の七夕に開成町の老人ホームに行ってまいりました。はい、ということでですね、非常にこう高齢の方が多くてですね、あの皆さん大体まあ車椅子に乗ってらっしゃったりとかするような感じなんですけれども、やっぱ浪曲ってね、今の若い方はほとんどご存知ないんじゃないかなと思いますけれども、ご高齢の方はね、やっぱり、何ですか、子供の頃に、親戚が、なんて言うんでしょう、こう、お風呂場で歌ってるみたいなね、鼻歌で歌ってるみたいな、なんかそんな感じの身近な存在だったんだそうでございます。ね、浪曲ってかなり、昔は本当に流行っていた、ね、演芸なんですけれども、そんな、記憶のある方々っていうのがですね、たくさんいらっしゃったのかななんていうふうに思いますけれども、掛け声ね、いつも佐藤めぐみさん掛け声講座なんていうのをやりまして、浪曲独特のね、掛け声があります。まあ例えば待ってましたとかね、日本一とかね、たっぷりなんていうのもありますけれども、そんな、掛け声講座なんかをやるとですね、やっぱり昔のことを覚えてらっしゃる方なんかはですね、もう掛け声をかけてくださったらわけなんですけれども、はい、で、なかなかまあそういう意味ではちょっと盛り上がったのかなというふうに思いますね。で、浪曲のこのお話の題材っていうのもですね、なかなかちょっと面白くて、浪曲ってそもそもどんな感じかっていうとですね、落語に、歌がついているような感じね、そこにまあ BGM だったりとか、その歌の伴奏で三味線が参加している、まあそんなね感じの話芸でございます。結構和製ミュージカルなんていうふうにね、言われてたこともありますけれども、そんな、話芸なんですけれども、なんていうんですかね、題材、その話の題材というのもですね、なかなか独特というか、ちょっと面白い題材が多くてですね、今回佐藤めぐみさん披露したのはですね、遠山の金さんというね、ご存知でしょうかね、桜吹雪のね入れ墨がこう入っているお題歌ということになりますけれども、遠山の金さんというのは、大体こうなんていうんですかね、そのいわゆる自分が大官だということをですね、こう隠してね、この一般の町民の中に紛れてですね、で悪いやつを成敗してね、でその成敗するときにですね、桜吹雪を見せて成敗するんですけれども、その後、いわゆるこうお知らせにね、こうまあいわゆる今でいう裁判ですよね、そこにこう来たときにですね、その桜吹雪を見せて、言い逃れをさせないなんていう、そんなストーリーですけれども、その遠山の金さんね、主役はそのお代官なんですけれども、今回ねご披露したお話っていうのは、遠山の金さんのお話なんですけれども、その遠山の金さんに入れ墨を掘った彫り師のお話ね、なんかこうスピンオフみたいな、そんなね、感じですけれども、そんな題材のですね、お話でございました。はい、ということで、これもねなかなか面白いお話なんですけれども、なかなかですね、もうちょっと続き聞きたいよなんていうところで、ちょうど時間となりましたなんていうふうに締めていくのが、これまた浪曲の面白いところなんですけれども、そんな形でですね、浪曲をねご披露してまいりました。はい、ということで、浪曲ねちょっと興味がある方はですね、YouTube なんかにはね今上がってたりします。で、今浪曲を、聞きたい、見たいな、なんていうふうに思うとですね、浅草にね、木馬亭という寄席がありまして、そこではですね、毎月、最初の1週間ぐらいかな、月の初めの1週間ぐらいはね、いわゆる、定席という形で、ずっとですね、浪曲師が、浪曲をやっております。はい。で、チケット代もね、チケット代といいますか、もう2000円ぐらいなのでね、そんなにですね、で、2000円でこう、入退場自由みたいな感じ 感じになってますので、ぜひね、あの予選にも行っていただきたいなと思うんですけれども、 NHK のラジオでね、浪曲18番なんていうですね、番組なんかもまだやっています。それから、YouTube なんかにもね、いろいろアップされていたりしますので、ちょっと興味ある方はですね、そこら辺見ていただいてね、でさらに興味持っていただけたらですね、ぜひこの佐藤めぐみさんのね、浪曲なんかもですね、聞きに来ていただけたらなと思いますけれども、次はね、多分11月かな、11月に、開成町の文化祭というのがありまして、そちらの方でまた浪曲を披露する予定です。はい、なのでぜひですね、ご興味持たれた方はですね、ちょっとそんな感じで来ていただいて、掛け声なんかもね、一緒に、言っていただいて盛り上がっていただけたらな、なんていうような、感じです。そんな、まあ、浪曲を7月の7日は、やってまいりましたよというような感じでしょうか。はい。そしてですね、先週の週末ね、はですね、7月の12日ですね、日曜日になりますけれども、こちら砦市民会館というところで、サンアンビシャスというね、まあこれいわゆるスクールですね、ダンスだったり歌だったり、それからミュージカルなんかもやってたりしますけれども、そんなスクールがありまして、そのそちらのスクールの、まあ、いわゆる発表会ですね、そんな発表会で、なんとね、バンドが生演奏をするということでですね、そちらの方で私イチャンババギターを弾かせていただいてまいりました。はい。で、このサンアンビシャスというこのスクールなんですけれども、まあいろいろね、活動してます。でミュージカルなんかはですね、結構ちょっと前まで定期的にやっていたり、毎年やってるのか、毎年定期的にやっているんですけれども、やっぱり生バンドがね入る時期なんかもありまして、その生バンドでやるときはですね、いつもチャンババも参加させてもらってたんですけれども、そんな感じの、まあ、イベントで、今回はですね、生徒さんの発表会ということで歌だったりダンスだったり、ミュージカルだったりいろいろあったんですけれども、その中で、まあ、いわゆる生演奏で踊ったりとかですね、なんていうようなセクションが、何曲かありまして、そちらの方で演奏をさせてもらいました。はい。で、まあ、どんなつながりでこんな、こんなというか、どんなつながりでそのサンアンビシャスさんのね、イベントで、ギターを弾いていたかと、ギターを弾いているのかと申しますと、こちらですね、私がギター講師を務めておりますミュージックプラントというね、茨城県のミュージックプラント、ミュージックスクールというね、音楽教室がありますけれども、そちらの方で、そちらのね、講師仲間ね、がですね、まあ、もともとそのサンアンビシャスの、まあ、いわゆるいろんな、まあ、ミュージカルの音楽を担当していたりとかですね、なんていうご縁がありまして、で、そこから誘っていただいて、まあ、今回ね、バンドメンバーは全員ミュージックプラントの講師陣でしたね。ちなみにですね、チャンババがギターだったんですけれども、まずはキーボードね、バンマスにもなりますけれども、ジョン中山さんね、彼がですね、基本的にこう作曲をしたりとか選曲をしたりとか、なんかまあいろいろですね、まあバンマス的な動きをしている感じでございます。で、ベースが、このチャンババの演奏会でおなじみ、釣り仲間の八田信有さん、先輩のベーシストですけれども、それからドラムがですね、目次高之さんということで、昔からですね、いろんなところで一緒に仕事をしております。大変な仕事をですね、結構2人で乗り越えてきたっていうのもありまして、戦友みたいな感じなんですけれども、そんなですね、バンドメンバー、まあ本当にもう勝手知ったると言いますかね、なんて言うんでしょう、もう安心感のある、ね、信頼し合えるこうメンバーでですね、演奏してきたわけなんですけれども、はい。こちらもですね、まあ、発表会ということなんで、生徒さんね、皆さん頑張ってました。なんていうんですかね、やっぱ発表会ってなんかちょっとグッとくるものがあるんですよね。すごくこう感動すると言いますか、生徒さんが頑張っている感じ、ね、これを見るとですね、本当にグッとくるわけなんですけれども、もういろんな、もう、なんですか、老若男女、ね、ちっちゃい子供からですね、もう大人は、なんでしょう、もうおじさん、おばさんなんて言ったら失礼かもしれませんけれども、そんな人たち、までですね、出てくるわけなんですけれども、まあ皆さん精一杯頑張ってる感じっていうのは本当にね、感動しましたね。はい。ということで、我々バンドはですね、例えばレニー・クラビッツだったりとか、それから、何でしょう、君の瞳に恋してるとかですね、まあ、ジャズから、ロックまで、ね、いろいろやりました。絆の奇跡というですね、これ、マン・ウィズと、 ミレイさんの曲だったりするんですけども、これ、鬼滅の刃の挿入歌としてもね、使われておりましたけれども、ちょっとね、三味線からスタートする曲だったりするんですけども、ということで、その曲では私、三味線なんかもね、ここでも弾かせてもらいましたけれども、まあ、そんな感じでですね、いろんなこう、展開がある感じではございましたが、まあ、いろんなね、ジャンルの曲をやっていこうということで、そんな、感じで演奏をしてまいりました。まあ、なかなかね、段取りなんかもきちんとね、しっかり、作り込んでまして非常にこう完成度の高い発表会だったななんていうふうに思うんですけれども、そうですね、ちょっとねいろいろ偶然のご縁みたいなものが当日ありまして、まずね一緒にこうまあ歌をバンドの演奏に合わせてね歌を歌ってくださった女性がいたんですけれども、これカオルさんという方なんですが、このカオルさんがですね、なんと先ほど告知で、名前が出てきましたけれども、初音ちゃんとねよく対バンをしていたということで、昔ねバンドをやってらっしゃったんですけれども、そんなね、対バンをしていたということで、その対バンの時に実は僕もね対バンでご一緒させてもらってるみたいなんですね。ということで演奏しながらですね音を聞いてそれを思い出してくださったということで、途中でですねあらお久しぶりですみたいなことになったわけなんですけれどもね、ということでそんなご縁がまずあってちょっとびっくりだったんですけれども、それからですね、まあ先生ね、まあそこの中心になってる先生が、サンアンビシャスの先生なんですけれども、最近ねご結婚されて、でそのご結婚された相手のご主人ね、ご主人のお母さんがですね、見に来てらっしゃったんですけれども、そのお母様がなんとですね、僕がギターを教えていたことがあったというね、それからギターを買うときにちょっとアドバイスをしたりとかですね、そんなことをしていた人だったんですね。で、それもですね、途中で、その お母様がね、気づかれたそうで、終わってからですね、ご挨拶をしてですね、あらららら、これは、お久しぶりです、なんでしょう、みたいな感じでですね、もう本当に偶然のね、再会といいますか、そんなことがありました。はい、ということでですね、なんか非常にご縁を感じるイベントだったわけなんですけれども、そうですね、まあお子さんがね多いこうスクールなので、こう先生もですねこうなかなか大変そうでしたね。子供に言うことを聞いてもらうために、な時には厳しくね、そして時には優しくみたいな感じで、こううまいことね飴と鞭と言いますかね、みたいなことで、非常にこう子供をねしっかりとこう引率していたっていうのが印象的でしたね。怖い時は本当に怖いんですよね。もううるさいとかね、前に行ったよねそこね、なんか言ったらわかんのとか、なんかそういうようなちょっとね強い口調の時もあるんですけども、なかなかねでもやっぱり強い口調でも愛があると言いますか、やっぱり先生みんな大好きでね、なんでもうみんな言うことを聞いてですね、非常にこう可愛らしい感じにはなってましたけれども、下手したら何ですか、我々がね教えている大人よりも全然言うこと聞くんじゃないかななんていう感じでしたけれども、いい子なんじゃないかななんて思いましたけれどもね、なんていう感じでですね、非常にこういい先生が揃っているわけなんですけれども、そのね、先生にバンドもね、なんならちょっとしっかり厳しくね怒っていただきたいななんていうふうに、思ったわけなんですけれども、我々ということでもうバンド名はね春香先生に怒られたいなんていうですね名前を自ら名乗ってですね、もう本当にぜひぜひ今度ねしっかり怒ってくださいなんていうことで最後ねご挨拶をしてきましたけれども、まあそんな感じでですね非常に楽しいイベントでございましたね。楽しくてこうバンドメンバーもねやっぱり勝手知ってるバンドメンバーってことで、こう楽屋でのトークもちょっと盛り上がったりとかですね、しまして、そのボーカルのねカオルさんとも久しぶりということで、まあちょっといろんなお話が盛り上がったりとかしましたけれども、なかなか本当に一日楽しいイベントになりましたね。なんていう形でですね、非常にこう充実した日に、なりました。はい、ということでですね、まあここのところね何をしていたかなんていうお話を今日させていただきました。はい、そして、またコメントいただいておりますので、コメント返していきたいと思います。これ前回の瀬戸利解説過去後半熱奏、こちらにコメントいただいております。皆さんありがとうございます。ママリプトンさんありがとうございます。マウナケアモスマンモスマン、お話だけでも難しくややこしい楽曲ですが、アーカイブ購入して見て聞けば聞くほどかっこいいですね。やっぱりおじさんたちはすごい。ババちゃんの2個はやっぱりとても癒しでした。いけなかったですが、欲しかったおじさんアクスタを をファンの方にお土産でいただき大興奮。可愛いサインも一緒にお店に飾ろうと思っていますよ。TCO さんで確認しにお越しくださいね。お待ちしております。T シャツもいただいて本当に参加した気持ちになりました。最高。普段着できる可愛い T シャツですね。お店でも着て宣伝したいと思っています。T シャツにサインも欲しいなぁと夢が膨らんでおります。これからもご活躍を期待しております。ということでありがとうございます。はい。曲のね、解説をしましたけれども、ね、アーカイブ購入していただいたということでありがとうございます。ぜひアーカイブ見つつですね、この曲はこんな表紙なのかとね、ちょっと思いにふけりながらですね、曲を聴いていただけたらなと思いますけれども、はい、かっこいいということでありがとうございますね。ニコなんですけどね、ニコはこちら本当に罰ゲームみたいなもんですけれども、もうちょっとね練習してしっかりね聴いていただける機会またね作っていこうと思います。はい。それからおじさんアクスタね、ファンの方がお土産でね持ってきてくださったということで、もうそのファンの方もねありがとうございます。サインもついてたということはあれですね、セットでね、この3人のアクスタをセットで買っていただいたということになると思うんですけれども、本当にありがたいですね。ぜひ本当にねお店に飾って、一番目立つところに飾っていただいてですね、何なのこのおじさんたちなんてね、ということで、質問が出たらですね、ぜひこの TCO の魅力をですね、そんなお客さんにも伝えていただけたらなと思います。はい。ということでそれね確認しに行かなきゃいけませんね。ちゃんと飾ってあるかどうかね、 TCO メンバーで行ける日が来ることをね、願っておりますけれどもね、何かこうちょっと機会をね作りたいものでございます。はい。T シャツもね、T シャツも誰かが持ってきてくださったということでしょうかね、ぜひ来てください。本当普段着なんか結構なんでしょう、居酒屋さんのこうバイトの方が着ている T シャツって言ってもおかしくないぐらいの感じの、デザインかもしれませんね。ということで、ぜひですね、もうおかんとひとしなの制服にしていただいてですね、着ていただきたいなと思います。これも、何ですかその T シャツって聞かれたらですね、ちょっと宣伝をね、していただきたいな、なんていうふうに思いますね。はい。ということで、これからもですね、ちょっと、まだまだね、ミニアルバムの制作であったりとかですね、まあ、次のライブなんかもね、企画していかなきゃいけないな、なんていうふうに思ってますので、これからもね頑張っていきますので、ぜひですね、応援のほどね、またよろしくお願いいたします。で、いろいろとありがとうございます。はい。ということで、次、クリオジさんありがとうございます。マオナケアモスマンモスマン、おはようございます。後半はホットコロシアムがやはり印象的でした。 CMB 時代を知らない私にとっては、あ、ウィーウィルクイーンと、クイーンも大好きな私はテンションが上がってしまいました。笑い。ゼッペリンチックな曲だったり、いろんなニュアンスが散りばめられていて、後半も洋楽好きキッズの私からするとたまらない感じでした。そうそう、アクスタですが、ちゃんとお出かけや職場に連れてってます。何そのおじさんって聞かれることも多く、推しなんですと、ほんわかトークにつながります。ちなみに、笠間からひたちなかの方に、の神社に転職しました。大洗、磯崎神社の兄弟神社です。よければ遊びに来てくださいね、ということでありがとうございます。はい。後半のね、CMV 時代の曲、ホットコロシアム、ホッコロなんて言いますけれども、これはね、そうですね、まあ確かにクイーンのね、ウィーウィルなんちゃらに似ているかな、なんていう感じの始まり方ですけれども、はい。まあそんなね、聴き方もありですね、そんな楽しみ方もありだとございますよ。はい。そう、ゼッペリンチックな曲、いわゆるこう洋楽のね、なんでしょう、要素みたいなのをやっぱりこう取り入れていきたいなんていうところはですね、曲作りをするときにも考えながらちょっと作っていたりするもんですからね、そんな曲がですね後半ちょっと集中していたのかな、なんていうふうに思いますけれども、そちらね洋楽好き、洋楽好きキッズのねクリオジさんには喜んでいただけたということで嬉しい限りでございます。はい。それからアクスタね、いろんなところに連れてってもらってるということですけれども、ありがとうございます。こちらもね、そのおじさん、このおじさん何なんだという質問があったらですね、ぜひ TCO をですね拡散していただきたいなとね、宣伝していただきたいなと思います。はい。まあ本枠トークねしつつですね、営業もしっかりしていただけるとね、非常に助かります。はい。それから神社ね、クリオジさんはね、神主さんをやってらっしゃるということで、神社転職されたということですけれども、なかなか何ですか、 いい神社というふうにね、ちょっと調べたら、なんだか、なんですか、宝くじなんかがね、宝くじのご利益があるような、なんかそんなような神社、なんていうね、噂を聞きましたけれども、はい、なんていうことでですね、宝くじね、宝くじを買うと夢が見れますんでね、その夢を、いい夢を見たいですからね、神社でお参りをして、当たるかもしれないなんて思いながら、その宝くじを買ってね、夢を見て楽しみたいななんていうふうに思いますので、ちょっとね今度遊びに行こうかななんていうふうに思っております。はい、ということでクリオジさんありがとうございました。それから最後はおにぎりさんありがとうございます。まもなきゃモスマン、モスマン後半も最高のコンサートでしたね。印象的だったのはババさんのコロコロ変わる楽器です。あれを全部持ち込んで多分自宅にはさらに持ってきてない楽器もあると思うとババさんの家はギターの博物館みたいだなと思いました。笑い。もう一つ印象的だったのはガンちゃんのドラムソロでした。最後はみんなで叫べてめっちゃ気持ちよかった。それにしてもどうやったらあんな動きができるんだろう。腕が4本くらいついてるのかなと不思議に思ってました。これからはアルバムに集中されると思いますし、アルバムが出ればいろいろそれにつなげたイベントなんかもあるのかなと期待しています。これからも応援してますね、ということでありがとうございます。はい、おにぎりさんもね、先日のタイムカプセルオーケストラコンサート2ね、来ていただいて、楽しんでいただけたという、楽しんでいただけたようでよかったです。それから、後半ね、の曲の解説、もしましたが、コロコロ楽器が変わるね、私ですけれども、まあ、いろんなね、楽器持ってきましたけれども、そうなんです。他にもね、たくさんあるんですよ、楽器。で、ちょうどね、この、ライブの前後はですね、まだね、レコーディングなんかもちょっと集中してまして、いろんなね、楽器を弾いたんですけれども、それこそ直後の、そのね、ライブ終わって、割とこう、直後に締め切りのあるレコーディングがあったんですけれども、そちらでは、バンジョー、マンドリン、ね、シャミセンなんかもレコーディングしましたね。はい、まあ、エレキシタルなんかも使いましたけれども、ね、そういう、いろんな楽器をですね、とにかくこう、使っていくとですね、だんだんちょっと自分が今何をやってるのか分かんなくなっちゃうというか、楽器を持ち帰るたびにですね、ちょっとチューニングが違ったりとかですね、いろんなことが変わっていきますので、そこら辺をですね、リセットしながらこう、レコーディングしていくような感じになるんですけれども、まあ、ライブだとですね、なおさらちょっと大変ですね、気持ちを切り替えたりしつつ、やっぱりね、2個とこうギターを持ち帰るとですね、だいぶこうちょっと感覚が違うんですよね。なので、2個だけ練習してるとうまくいくようなところもですね、ギターから持ち帰ってすぐだと、ちょっとこう感覚がずれていったりすることもあるんですね。なんていうような、まあちょっと言い訳ですけれども、そんな感じでですね、なかなかちょっと楽器の持ち帰り、なかなか大変でございます。はい、これもですね、ちょっと慣れていってですね、もう自由自在にね、もう楽器を持ち帰られるようになりたいな、というふうに思っております。はい、ちょっと精進していこうかななんていうふうに思います。ギターの博物館みたいなね、家ということでしょうという想像されているようですけれども、実際にはですね、もうなんていうんですかね、こう、物理的にこうギターをですね、ケースに入れて、楽器をねケースに入れてこうどんどん積み重ねていくみたいな、そんな感じになってます。もうとてもね博物館というよりはもう倉庫ですけどもね、そんな感じになってますよ。はい、それからガンちゃんのドラムソロね、これ毎回盛り上がりますけれども、最後にわーイエーっとね叫ぶところ、あれはですね、ぜひ皆さんでね叫んでいただきたいと思いますけれども、皆さんで叫んでいただいて、ありがとうございました。はい、本当不思議ですよね。腕がね4本ぐらいあるなぁなんていうのも思うんですけども、もっとね不思議なのは頭の中でどうなってんのかなっていうのがね不思議ですね。全然こう手と足と違うリズムを叩いてたりとかですね、適当にやってるわけじゃないんですよ。もうどっちかが何拍子でどっちかがね、何かでみたいなことで、これポリリズムなんて言ってですね、別々のリズムがこう組み合わさって並行して進んでいく、なんていうことになってるわけなんですけれども、これはね頭の中ちょっとどうなってるのかね、わけわかんないですけれども、ドラムソロやってる時にですね、よーく見てるとですね、口でブツブツ何かねこう唱えながら叩いてることがありますけれども、それね拍子を多分数えてるんだと思います。はいね、なんていうことでですね、そんなところにもね、今度次回ちょっとね注目してみてください。はい、そうですね、アルバムこれからね集中していく感じになると思います。でそのなんですけども、やっぱ先のイベントのこともねちょっと考えていかなきゃいけないということで、いろんなことが並行して今進んでいる感じで、なかなかちょっとバタバタしておりますけれどもね、 まあ期待していただいていいのかななんていうふうに思いますよ。ということで、期待を胸にですね、これからも応援よろしくお願いいたします。はい、ということでありがとうございました。ということで、音楽熱唱金曜日はチャンババ熱唱会でした。それではまた来週、マウナケアモスマー。